五郎さん、少しだけ長いお話になるんですけど、どうぞ聞いてください。お願いします。
わかりました。
ありがとう。私ね、今から25年近く前、小学6年生の時に偶然ある一枚の絵に出会うことがあったんです。その絵は父が書斎に飾っている絵なんですが、ちょうどあの日、なぜか書斎のドアが開けっぱなしになっていて、それで私、その絵を見ることができたんです。吉岡家では、父の書斎は父以外の立ち入りが禁止されていて、母もメイドさんも誰も入れない書斎なんです。ですから、あの時私があの絵に出会うことができたのは本当に偶然だったんですよ。今思えば運命的だったと言ってもいいです。
一枚の絵との運命的な出会いですか。羨ましいですね。
奇跡的な出会いだったと表現してもいいかもしれません。あの、私、決して大げさに言ってるんじゃないんです。本当にそう思うので。子供の頃の記憶力には驚くべきものがありますね。私はあの絵をたった一度しか見たことがなかったのに、その時の記憶は全く薄れることなく、25年近く経った今でも、はっきりとその絵のことを覚えているんです。フォトグラフィックメモリーってあるじゃないですか。ああ、もちろん私がそんな特殊能力を持っているわけではありません。でも、多分あの日、あの時の一瞬だけ、そんな類の能力が私の中で突然発生して、私の記憶回路で作動したんだと思います。普通に考えれば、私だってそんなことありえないと思いますよ。でも、私があの絵を見た時受けた強烈な衝撃を思い起こすと、場合によっては、そんな特殊なことが起こることもあるんじゃないか、なんて思えたりもするんです。
絵を描くことを生業としている私でも、なかなかそういう経験はないかな。音楽なら結構思い当たることあるんですが、陽子さん、もしかして画家の素質があるんじゃないですか。今度一緒に風景画でも描きに行っててみましょうか。
本当ですか。五郎さんが教えてくださるなら、私ぜひ挑戦してみたいです。絵画、
もちろん私でよければ。陽子さんと一緒に絵が描けるなんて、この上もない幸せですよ。
嬉しい。ありがとう五郎さん。
私こそ嬉しいです。
よかった、やった。
陽子さん、お話というのはこのことだったんですね。どんな深刻なことかと、さっきは緊張しましたよ。
あ、いえ、そうじゃありません。もう少し絵の話が続きます。よろしいですか？
ええ、もちろんですよ。どうぞ。それにしても陽子さんをそれほどまでに魅了している絵とは、一体どんな絵なのでしょうね。
女性の絵なんですよ。西洋の女性です。特別美しい顔立ちというわけでもなく、スタイルもどちらかというと、って感じの中年女性で、でもこの女性は毎日楽しく生き生きと幸せに暮らしているんだろうなって思わせる絵なんです。
その女性は一体何を、あ、それとも肖像画の類ですか？
多分その女性の日常生活の一場面ですね。日差しが差し込む窓辺にその女性がいて、
おお。
私もちろんその絵を見た後、ネットで検索しまくってその絵を探してみたんですよ。でも一見もヒットする情報はなかった。不思議ですよね。あんなに素敵な絵なのに。
お父さんに尋ねたりしなかったんですか？
私が大人になってから何度か話のついでに。
で、なんと？
あれは父さんだけの大切な絵だからというだけで、それ以上は決して話してくれません。もともと秘密主義の父ですが、あの絵に関しては特に。
そうですか。
子供でも虜にしてしまうような絵なのに、絵画好きのあの父が父さんだけの大切な絵と言って書斎に飾っているような絵なのに、ネットで一件もヒットしない。こんなネット社会なのに一体なぜ。これ20年以上私が抱き続けてきた謎でした。
でした。
はい。今回私が帰省したのは、父にその絵を私にくださいとお願いするためだったんですが。
くださいですか？
はい。先日お話ししたように、父はもう83歳です。本気で遺産相続のこと話しておかないといけませんから。
遺産としてその絵を。
そうです。私の本気度がわかると思って。
本気ですね。私にもわかります。
先日初めて知ったことなんですが、去年その絵は一度盗まれたそうなんです。
え、
私それを聞いて気絶しそうになりました。
今一度盗まれたと言いましたね。
はい、運よくすぐに帰ってきたって。よかった。
そんなことがあるんですね。へえ。ところでお父さんは絵を譲ってくれると？
ダメでした。父は自分が他界するとき、あの絵は一緒に持っていくことにしていると。
それはまた。
そこまで言われたらもう諦めるしかないじゃないですか。それで私は父に、じゃあ諦めるからせめて一度だけじっくりと見せてってお願いしたんです。そうしたら父も断れなかったようで、私とあの絵に1時間だけ時間をくれました。
おお、よかった。それなら円満解決したということでは？
はい、
よかったです。うん、よかった。
でもね、その絵、私こっそり写真撮ってきちゃった。それくらいはいいでしょね。
まあ陽子さんが一人で楽しむ分にはいいんじゃないですか。
一人じゃダメです。ぜひ五郎さんと二人で見たくて。はい、これです。
あ
ね、私の言った通り素敵な絵でしょ。窓辺のこの女性、日差しを浴びてキラキラと輝いてる。それから女性が注いでいるこの液体やガラス容器にも日差しが当たってキラキラしてて。
本当だ。
ねえ、このガラス容器ってコップかしら、それともグラス？
さあ、グラスっぽいですね。
この液体はお水かしら、それとも他の何か？
どうなんでしょう。わかりません。
あら、五郎さんならわかるはずよ。あなたが描いた絵なんだもの。でしょ？
陽子さんの実家って福岡市内とばかり思ってましたけど、ひょっとして大野城市？
はい、
大野城市の吉岡社長ですか。確かおもちゃ屋さんだったような。
はい。
ああ、それで高三です。高三。確かにこの絵は私が描いたものです。
ですよね。
でもどうしてわかったんです？
それはね、これです。先に謝っておきます。黙って写真撮ってごめんなさい。はい、これ。
ああ、これを見つけたからですか。ひょっとして私がここに引っ越してきた時？
はい、私引っ越しのお手伝いをしながらこっそり五郎さんのスケッチブックを見て楽しんでいたんですよ。そしたらその一冊にこの下絵がたくさんあって、私一瞬でこれらが父の絵の下絵だって分かりましたよ。なんせ20年以上も恋焦がれていた絵ですからね。
下絵なのに分かったなんて、絵を描いた本人としては光栄の至りです。
それで私理解したんです。父の絵は五郎さんが描いたものだと。だってあの絵は本当に門外不出の絵ですから、その絵の下絵なんてよっぽどの事情がないと絵を描いた本人しか持ち得ないではないですか。
ごもっとも。
先ほど私が運命的、奇跡的って言った意味、お分かりになったでしょ？
え？
五郎さん、私は子供の頃からずっと五郎さんに恋していたようなものなんですよ。その五郎さんにこうやって会えたんですもん。奇跡と言うしかないでしょ？
保護猫カフェサンクチュアリでございます。2階会員制バー隠れ里をご利用のお客様は左の階段をご使用くださいませ。
こんにちは。
あ、かすみおばさんなのだ。いらっしゃいませ、かすみおば様。
ごめんね、ちょっと遅れちゃった。
10分遅刻なのだ。
キュー、許して。
大丈夫だよ、まだ木下さんが来てないし。
ごめんなさい、木下さんには今日のゲストをお迎えに行ってもらってて、パーティーには間に合うと思います。
ゲストって？
サプライズです。
サプライズか、了解了解。
かすみおばさん、五郎師匠と陽子さんは1時間前に来てるのだ。
ごめん。で、お二人は隣の部屋？
はい、きり丸と小雪と遊んでます。
さっき覗いたらみんなでお昼寝してたのだ。
え、そうなの？
ああ、だから静かなんだ。二人とも我が家のようにくつろいじゃって。
いいんじゃない？仲がいいのは理屈抜きにいいことだよ。
陽子さんが父と私の正体知って以来、ますます仲良くなっちゃって。
吉岡の中で何かが吹っ切れたんでしょう、きっと。
そうかもしれませんね。
ところでさ、吉岡が怪盗タオヤメのこと知ったって聞いた時は、さすがに肝冷やしたんじゃないの？
マジで凍っちゃいましたよ。ほんと、陽子さんが警察辞めた後でよかった。
まだ刑事やってたら吉岡も悩んだだろうからね。
まあ父の場合、贋作といってもほとんど誰にもダメージ与えていないんですけどね。
それを言えば怪盗タオヤメもでしょ？被害届が出ない怪盗だって言うじゃないの。
まあそれはそうなんですけど。
クロ師匠はこれからは人の名を語ることはしないそうなのだ。
それ丸尾が弟子入りしたことも理由だからね。
え、そうなのか？
だって純粋な子供が弟子にいるのに師匠が犯罪まがいのことやれないでしょ。
うん、ちょっと感動したのだ。
ちょっとって丸尾ったら、どうせ感動するなら大いに感動しなさい。
それもそうなのだ。へへへへ。
ところでベアトリーチェ、その大きなバッグに何入れてるの？絵画かなんか？
ああ、これもちょっとしたサプライズです。
サプライズ第2弾ね。了解。
今日のかすみおばさんはサプライズが多いのだ。
だって今日は私たちの探偵社隠れ里の結成パーティーだもん。
もうベアトリーチェったらウキウキしちゃって。ま、私もウキウキなんだけど。
あはは、めぐみさんの夢が叶いましたものね。
うん、警察辞めてからずっとやろうと思っていたことだからね、探偵社。
この前めぐみさんから相談された時はちょうど怪盗家業の廃業を考えていた時だったから断ろうと思ったんですけどね。
猫ちゃんの遺棄事件や募金活動に関わる谷山議員のこと、五郎さんと吉岡の運命的な出会い、五郎さんの移住、吉岡の辞職、丸尾の弟子入り、まどかの弟子入り、まだまだありそうだけど、なんか全ての事件や出来事のタイミングが私に味方してくれたって思うんだよ。
今思うと父が見つかってからことが全て探偵社結成に向けて動き出してたって感じですよね。
探偵社には人間たちも所属させるのだ。
この前小雪が大活躍だったしね。侮れんからな、人間たちは。
丸尾とまどかは18になるまでは探偵社とは無関係にしておくからね。人に何か聞かれても知らぬ存ぜぬと答えるように。
もちろんです。
当たり前なのだ。小学生の僕たちが浮気調査のお手伝いなんかできないのだ。
ごもっとも、現実的にはほとんどの依頼がそれだろうからね。
おい、ここはもっと小学生らしく、いやだ、僕たちも探偵社に入れてよとかなんとか、ダダをこねるんじゃないのかい。普通
ダダをこねる？なぜ？
あー、ごめん、聞かなかったことにしてください。
時々わけのわからないことをめぐみさんは言うのだ。
あの、君たちにはいつも通り相談はさせていただく予定なのだけど、いいかな？お小遣いあげるから。
それについてはお小遣いの取り決めをまどかと考えているから、後で交渉させてほしいのだ。まどか、取り決め書をお見せして。
はい、めぐみさん、こちらです。
ああ、それについてはパーティーが終わってからでよろしいでしょうか？
もちろんですわ。